お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
オーストラリアのアイスホッケーリーグの試合を見たことがありますか？ AIHL では日本人プロ選手のほかに日本にルーツを持つ選手もプレーしています。アイスホッケーは冬のスポーツ。北半球でのシーズンは気温の下がる9月から3月ですが、オーストラリアでのシーズンは今4月から8月の5ヶ月間です。今日は4月2日にメルボルンアイスとの契約が発表された日本のアイスホッケー選手、石田辰之進さんにお話を聞きます。石田さんは北海道苫小牧市出身。関西大学を経て日本と韓国が参加するプロクラブチームによる国際リーグ戦アジアリーグアイスホッケーに所属する横浜グリッツに入団、2年間プレーしました。ポジションはゴールキーパーです。その横浜グリッツとの契約を終えてメルボルンアイスに移った石田さん、アイスホッケーを始めたきっかけ、また競技の魅力をまず聞きました。
苫小牧市にはアイスホッケーのプロチームもあって、そこで、まあ、父親の影響を受けて僕も小さい時からスケート滑ったりアイスホッケー触れる機会が多かったので、そこでアイスホッケー始めました。僕はそうですね、スポーツは好きで、まあ、どんなスポーツもすごい興味あって見るんですけど、その中でもアイスホッケーはスケートを履いてプレーするので、その分その本来人間が陸上では出せない以上のスピードを、スティックっていうまあ棒を使ってアイスホッケーのパックを、まあ、ゴールにシュートを打つので、その足を動かしてその時速40キロぐらいでみんな走りながら、そのスティックでちょっと技とかもみんないろいろ使って、難しい技とかも使いながら、そういうスピードと技術と、あとは体と体がぶつかり合うその迫力っていう、その3つが一度に楽しめる競技なので、見るのもやるのもすごい好きになりました。
プロの選手になると思い始めたのは小学生の時。実際に大学を卒業した後はプロのチームに入ります。しかしその道のりはスムーズだったわけではありません。
全然順調ではなくて、高校大学とそれなりに有名なチームには入って、高校の時は高校3年生で、まあ、インターハイ、日本の高校生の全国大会で優勝したりっていう結果は残すことはできたんですけど、ただ大学4年生の春の時点ではまだプロチームは内定してなくて、まあ、それは一応アイスホッケー界だともう遅い方というか、大体大学 2,3 年の時にはもうプロになる選手はチームが決まってるのがほとんどだったので、僕はもう4年生の時点で決まってなかったので、就職活動もしていて、その就職活動していく中で、日本の横浜の、横浜グリッツっていうチーム、そこが本当に滑り込みで僕のことを取ってくれるっていうことになったんで、なんとかプロになったという感じで、もう少しでアイスホッケーはやめるところでした。
石田さんのポジションはゴールキーパーです。なぜゴールキーパーを選んだのでしょうか？
アイスホッケーのゴールキーパーは、他の競技はちょっとわかんないんですけど、変わってる人が多いらしくて、変わってるからアイスホッケーのゴールキーパーをやってるのか、ゴールキーパーやったせいで性格がちょっと変わっちゃうのかは、謎なんですけど、僕は、ほんとすぐ、この競技始めて数ヶ月で、キーパーやりたいって、なんか言い出したらしくて、今でも初めてゴールキーパーやった日のことは、覚えてはいるんですけど、
はい、
なんでキーパー始めたのかちょっとわかんないですね。その時の自分にしかわからないです。自分からやりたいとは言いましたけど。
やっぱり合ってるってことですかね、ご自身に。
チームに一つしかないポジションなので、多分、目立ちたがり屋のことかがやりたがるんじゃないですかね。
氷上の格闘技とも称されるアイスホッケー。プレイヤーが勢いよくパックを打ち込んでくるゴールキーパーのポジション、怖いと思うことはないのでしょうか？
見てて怖いとは言うんですけど、僕からするとフォワードとかディフェンスとか、キーパーとは別のフィールドプレイヤーの 方が絶対危ないなと思っていて、アイスホッケーのゴールキーパーは、完全にもう、シュートを受けるように防具が作られていて、その自分の正面からの、その衝撃にはすごく強くなってるんですけど、一方で、そのプレイヤーのフォワードとかディフェンスとか、そのプレイヤーは、人と人がぶつかるときの衝撃だったり、あとは、動きやすさに特化してるので、そういう部分では、ゴールキーパーよりも、パックが顔に当たった時の怪我とかは、もうかなり、もう、プレイヤーの方が数は多くて、それは僕はちょっと嫌なので、僕はプレイヤーをやりたくないですね。
ゴールキーパーのポジションの持つ難しさももちろんあります。良いゴールキーパーとはどういうことができる人なのでしょうか。
ゴールキーパーの良い悪いは、まあ、野球のピッチャーって結構わかりやすいのかなと思っていて、ピッチャーがボールを投げて、で、それを打たれるか打たれないかで、そこから、展開が変わるので、まあ、極端ですけど、ピッチャーがもし三振を取れる人だったら、その分失点は減ると思うんですけど、アイスホッケーの場合は、そのフィールドプレイヤーが、簡単な話、下手くそだと、その分たくさんシュートが飛んでくるので、試合の内容というか、まあ、失点の数はやっぱりある程度仲間に依存してしまう部分はあるんですよね。なので、すごくそのキーパーが上手か上手じゃないかっていうのは単純に数字では測れなかったりとか、なのですごく難しいところではあるんですけど、やっぱり上手なキーパーの方が、そのゴール前にパックがある時とか、シュートを受けた後にバタバタしなかったり、飛んできたシュートを、基本的には、このリンク、フィールドの、この端の方に、横の方に、弾くように習うんですけど、それが徹底されているキーパーは、その分、ゴール前にパックが出ないので、敵にリバウンドを叩かれたり、しなかったりとか、そういう部分で、その試合展開が有利になる、その流れ、ピンチが少なくなるんですよね、上手なキーパーの方が。なので、そういう部分で、上手か、上手じゃないかっていうのは、あります。
ゴールキーパーというと、サッカーを思い浮かべる人も多いかと思います。サッカーのゴールキーパーとの大きな違いは何でしょうか。
確かに、球技としては、すごい性質は似てると思うんですよね。ゴールに向かって、両チームが、まあ、そのボールを運ぶっていう部分では似てるんですけど、サッカーとの、やっぱり最大の違いは、そのフィールドの大きさによってそのゲームスピードがやっぱり違うんですよね。サッカーって、一回ボールを手に入れたらそこから無理やり攻めることはなくて、やっぱり多分丁寧に攻める、どれだけボールを相手より長い間保持できるかとか、いろいろそういうところになると思うんですけど、アイスホッケーは一回パックを失っても、そこから、まあ、もう一度取り返す方法がいろいろあるので、サッカーよりも積極的にどんどんもうパックを敵の陣地にぶん投げてそれを取りに行ったりみたいな部分もあるので、一概には一緒、あんまり一緒にとは言えないというか、で、ゴールキーパーに関しても、これは本当にサッカーのキーパーはすごいなと思うんですけど、すごい大きなゴールを守るので、止めるときにもう体何個分もジャンプしたりとかすることが多いと思うんですけど、アイスホッケーのゴールキーパーはもう、ジャンプするキーパーは多分もう、まあ、どこに立ってたんだっていうことになってしまうんで、ゴールがちっちゃいんですよね。なので基本的には、もうジャンプすること、僕は多分ジャンプしたことないんですけど、今までに。どれだけ、1センチ単位で自分の立ち位置を、ポジショニングを、調整できるかっていう部分が、アイスホッケーのゴールキーパーの技術になるので、似てるようで、実は似てなかったりとか。
4月からメルボルンアイスに加わった石田さん。北半球のシーズンと被らないオーストラリアで、より多くの試合に出場する機会を得たいと思っています。4月に始まったばかりではありますが、オーストラリアでの生活はどうでしょうか。
すごい楽しいので、全然何不自由なく幸せに暮らしております。
なんかこう溶け込めないとか、なんか言葉の壁がみたいな、そういうのはないですか？
あ、全然、あ、まあ、そんな、英語は、そんなに得意って言えるほどではなくて、まあ、本当に最低限話せるかなぐらいでこっち来て、ですけど、チームメイトもすごく初日から大歓迎で、みんな接してくれて、で、たまたま僕も来た直後から結構調子が良かったので、みんな僕のことをちょっとスーパースターだと勘違いして、なので今も騙し騙し、1ヶ月、ずっと騙し続けてやってるんで。
今シーズン調子がいいという石田さん、選手としての自身の強みは何でしょうか？
日本とオーストラリアだと、世界ランキングでは日本の方が上で、で、その僕がもともといたアジアリーグっていうアイスホッケーのリーグと今いる AIHL だと、やっぱり、まあどちらかというとアジアリーグの方がレベルは上になるので、オーストラリアに比べてかなりプレーのスピードが速いのがアジアリーグの特徴で、パスとかシュートとかのスピードがかなり速くなっていて、そこの経験があるので、今オーストラリアでそれが生きてるなと思うのは、やっぱりそのプレーを読めるというか、相手がパスする前に分かったり、もしくはパスされても、より速いパスに日本で慣れていたので、そこについていけたりとか、そういう部分はすごく自分の強みかなと思います。
チーム同士で、あそこにだけは負けたくないとか、そういうのはあったりするんですか？
メルボルンに2チームあって、僕が所属しているメルボルンアイスと、もう一個はメルボルンマスタングスっていうチームがメルボルンにあるので、で、同じくオブライエンアイスハウスっていう、まあ僕らのホームリンク、同じところをホームリンクで使っているので、まあ必ず練習の時も顔を合わせますし、そうですね、すごく、そこはライバル的な立ち位置になるので、4月も中旬に一度メルボルンダービーがあって、その時は会場も満員になっていて、で、メルボルンマスタングスは去年優勝してるチームなので、まあ10チーム中1位で優勝してるチームなので、で逆にメルボルンアイスは去年、プレイオフも進出できなくて、まあ順位は真ん中よりも下という感じでちょっと残念な結果に終わってしまっていたので、でそんな中でも前回のダービーはまあ勝利することができてかなり盛り上がってました。
4月からメルボルンアイスに加わった日本のアイスホッケー選手、石田辰之進さんでした。石田さんの所属するメルボルンアイスは6月1日と9日にはシドニーのマッコーリーアイスリンクで試合を行います。9日の対戦相手はシドニーベアーズです。シドニーベアーズは今月、日本の松金健太選手の入団を発表しています。シドニーで2人の対決が見られるかもしれません。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。